サムエル記、サムエル記の上の一章の終わり頃、21節から2章の、8節までですね。このところではハンナが、願いが叶って子供が生まれた。その名前がサムエル、サムエルという名前だったという、その続きですね。で、夫が捧げ物を主に捧げるということで、年ごとの生贄と捧げ物を願いが叶えられたということの印でもあるんですけれども、捧げ物を主に捧げるために登っていこうとした時にですね、ハンナは行かないと言ったんですね。こういう昔であればですね、夫が行こうといえばですね、これは行かないようことは普通はないわけですね。で、それはですね、理由があったというわけです。乳離れをしてから行くと、一緒に行くって言うんだけど、一緒に行ったらもう神様に捧げてしまうって言うんですね。この乳離れっていうことはまだ本当小さな子供ですよね。お母さんのお乳を飲まなくなるっていうのが本当小さな子供。そんな小さな子供で一番可愛いような子供をですね、せっかく授けてくれたのをですね、それをもう授けてしまうと、妻子のところにでもあげてしまうっていうわけです。こういうようなことは普通の女性ではとっても考えることもできないことだと思うんですね。ずっと生まれなかったわけですね。そうしてやっと苦しみ悲しみの中から聞かれて生まれたわけで、普通ならばそれぐらい願って叶えられた子供ならばですね、自分のところに抱え込みたいということなんです。それが自分の感情、また母親としてもの、普通の感情であったんです。だからここでわかるのは、そういうですね、女として母親としてのごく普通のあるいは深いその感情と全く違ったものによってこのハンナが動いている、生きているということがわかるわけですね。それぐらい非常に強いものがですね、理性的ですね、理性的というかそういう強い意志というものがここにあったということが、そういうことで浮かばれるわけです。こういう母親のですね、生まれたすぐのこの可愛い赤ちゃんというのは、このいわば本能的な愛情があって、これは人間だけでないわけですね。動物でもですね、生まれてまだ小さいものを非常に可愛がるわけです。自分の身の危険をも超えて大切にするぐらいですね。それぐらい、これは、男性には男には分からないわけだけども、母親っていうものはですね、もう動物でもそんなに必死になって子供を守ろうとするわけなのだから、非常に強い感情があったはずなのに、それを、ピシャッと切ってですね、そして神様に捧げようっていう、そういうような強い意志っていうもの、人間的な感情、ですね、本能的な母親としての感情もピシッとこう切ってしまって神様に捧げようと、そういう強いものを神様が与えたということなんですね。で、そういうふうな驚くべき強いですね、神様に対する気持ちっていうものをこの夫もですね、よく分かったわけですね。だからすぐにですね、これは人間的な感情ではないと、神様に子供を本当に捧げてしまうんだというようなことで、夫の方もですね、そんなことは考えられないと、せっかくもらった子供じゃないかという、大体男の子っていうのはですね、働き手として本当にこれ大切なわけですよね。アフリカでなかなかキリスト教が入っていけなかったと、昔ですね、1800年代、ヨーロッパの国々が行ってもなかなか伝道難しかったのは、一夫多妻っていうのがこれ当たり前だったからです。今でも南アフリカっていうのは白人が支配ずっとしてきた、ある意味で近代的な国のはずですけど、黒人が大統領になって、そして今の黒人っていうのはいっぱい奥さんを持ってるというんですね。そして法律の中3人まではこれは法律的には違反でも何でもないというんです。 まあ、そういうふうに 今でもですね、そういうふうにアフリカの国は公然と一夫多妻ということを法律的にも決めているようなところもある。それはどうしてかというと、その暑いところでですね、働くためには、絶対にこの男の子供が必要だ。子供がなかったら、もうその氏族が滅んでしまうと。仕事もできない。というわけですね。野山に行ってですね、密林の中を行って、そして動物を捕まえると。それは女ではできないということですね、ハザタガスも。まあ、そういうふうに日常生活のどうしても必要だからですね、女の人は生まれるこの子供っていうのは非常に大切だったという、まあ、それでもこのようにですね、神様に捧げるということで、この聖書の世界はですね、非常にこの通常の考え方とか感情とは大きく違っているということで、こういうところからも分かるわけです。で、夫はこのハンナが良いと思うようにして良いと。そして主がそのことを成就してくださるようにと言ってですね、ここを見たらわかりますが、夫よりも奥さんの方がずっと、いわばこのリーダーシップを持っているということがわかるんですよね。これずっと昔、今からこれは3000年ほども昔なんですね。それでもこのように女性の、いわば武器っていうものはですね、この祈りであると。信仰であるっていうことが、こういうふうに古い昔からすでに書かれてあるということなんです。男の方が断然ですね、力が強いと。武力、あるいは闘争、獲物を捕らえるっていうことはもう、これは全く男の方がはるかに優れているわけです。それでもこのようにですね、このハンナっていう人が、この神の民の歴史で大きな位置を占めているわけですね。働きをした。この女性だったわけですよね。ひとたびですね、神様の力が女性に備えられたらですね、非常に大きな力を発揮するということを、この非常に古い時代から聖書は書いてあるわけです。そういうことで、その夫の方もその言われた通りに、ハンナが言った通りに従ったということなんですね。そして、ね、血離れしてから、その神殿に行ってですね、主の家に行って、そしてこのエリのところに行って会ったわけです。で、ここであなたの様、祈っていたあの女だと。この子を祈って、そして叶えてくださった。で、すぐにですね、この子を主にも捧げると、委ねると。こういうふうに、この祈って、必死に祈ったらですね、それが聞かれたら、もうやれやれと思ってしまうんですね、普通は。これは例えば自分の子供がですね、会社に入社する。あるいは難しい大学に入る。で、それ神様願いを叶えてくださいって祈って、合格したらですね、もうそのもの忘れてしまうわけです。当たり前のように思って。病気でもですね、病気苦しかったら誰でも信仰を持っている人は必死でこう祈るわけですけども、祈って何か治ったらもう忘れてしまうと。あまり感謝もしなくなるということも多いわけですけれども、ここでこういうふうに祈って聞かれたら、それを決して忘れない。もう捧げてしまうわけだから、忘れることはないわけですよね。自分のこともおったのに、神様のところも差し上げたので、毎日それを強く感じるわけです。そういうふうに、聞かれたらそれを神様のために用いると。そういうこの考え方っていうものはですね、普通にはこのありえないようなことですね。で、ですから、このことは私たちもですね、病気が癒されたと。そうしたらそれだけで終わらないで、その健康になった癒された体を持って神様のために使おうというわけですね。まあ、そういうふうに、自分のが、例えば大学に入れたと。喜んだと。神様感謝しますで終わらないで、そこで、まあ、大学に、良い大学に入れたのならば、そこで学んだこと、そこでの知識、技術を神様のために使おうと。まじそういうふうにですね、聞かれたことをそれで終わらない。自分だけに終わらないでですね、何かそれを神様の国のために用いようという、そういう考え方なんですね。死に委ねますと。それを私たちにもそのまま当てはまるということです。で、そこで、主を礼拝した。その礼拝した時の祈りという内容が、まあ、この2章にはそういうふうな前後関係で書かれてあるわけです。で、何を祈ったかということです。 で、その一章にも祈りがあったわけですよね。必死で祈ったと。それはどうか子供を叶えてくださいと、与えてくださったら神様に捧げると、そういう祈りを前はそれに集中して祈ったわけですね、一章では。だから今度では与えられた時にはですね、どういう内容かというと、まずですね、主によって、主にあって、主にあってと同じですけれども、心が喜ぶということ。だからこの角を高く上げるという表現は全く今の私たちには何のことがわからない。こういう表現は日本ではもうありえないわけですね。これは前から何度も出てきましたが、この角っていうのはですね、力のシンボルなわけです。ですから、主によって私は力を与えられたと。そういう意味なんですね。力を与えられたと。ということです。ですから、英語訳にもですね、The Lord made me strong. The Lord made me strong. 主は私を強くしてくださった。とか、My strength is exalted. My strength is exalted. Exalted 高く上げるですね。我が力は高く上げられた。要するに力を与えられたということなわけです。それから次、三つ目のことは、これがちょっとまたわからないですね。私は敵に対して口を大きく開くだなんてですね、こういう重要な場面の祈りとしては、これ全く意味不明ですよね。敵に対して口を大きく開くって一体どんなことなのか。これはユダヤ人のこういった言葉の表現と今日の表現が全く違うからですね。この角を高くしたなんていうことも全くいないと同じです。でこれはですね、敵が押し迫ってきたら、我々は誰でもですね、非常にこう心が押し付けられる。で、悪いものをいじめられる。迫ってる。そしたらもう、心も萎縮して、言葉も出せなくなるわけです。そういうふうに追い詰められるほどもう口が萎縮する。開くとこじゃないんです。物も言えなくなると。恐怖のあまり。恐ろしさ。それと反対なんですね。神様の助けをはっきり受けた場合にはですね、敵に対して非常にこう余裕ができる。余裕ができるという意味合いの言葉なんですね。敵に対しても口を大きくある。もう全く敵の脅威がなくなるんだと。なくなったということなんです。ですから、これをある英語訳は I swallowed up enemies と。I swallowed up enemies。 私は敵を飲み込んだ。もう敵によってですね、苦しめられていた。この場合、ハンナの場合はペニンナという女の人だったわけですね。その人が非常に苦しめられていた。だけどそういうことでだんだん縮こまっていったけども、そうでなくなったというわけですね。そういう敵なんかも飲み込むことができる。何にもないというわけですね。あるいは、smile at enemies とかいう訳もあります。敵に対してスマイルを持ってですね、ゆとりを持って対することができるようになったと。それにこの最初に挙げられた3つっていうのはですね、まず喜びが与えられた。力が与えられた。闇の力。反対したり悪いことを仕掛けてくるものに対してもう恐れがなくなったと。そういうものに対しても何か心がですね、ゆとりを持って対することができるようになったと。まあそういうこの3つのことを言ってるわけですね。この三つは考えてみた私たちもですね、とってもこれ必要としていることなんですね。誰でも非常に心が苦しくなるっていうのはこの反対者とかですね、職場とか学校とか家族とか近所とか、何かそういう悪いことを言ったりですね、仕掛けてくる。そしてだんだん心が萎縮してくるわけです。苦しくなってきてですね。そしてもう耐えられなくなって、もうだんだん家に引きこもるか。あるいは心の病気になってしまったり。生きていられなくなったりする場合もあったりするんですね。そういうふうにですね、そこには全く喜びもないわけです。で、人間が生きていく間にこの3つっていうのは本当によく失われるわけですね。喜びもない、力もないと。反対するもの、悪い力に対してもだんだん圧迫されていく。その3つをですね、神様の力によって全部解決していただいたと。まあ、そういうことであったわけですね。 そういうことで、この非常に古い時代から伝えられたこの祈りの内容、最初の3つも私たちに対しても大きな意味を持っているということなんです。で、次は神様のご性質ということですね。聖なる方は主だけだと、この聖なるってのは前から言っているように完全であるというとともに、この場合神様に対する場合全く離れている、どんな地上で混乱や戦いや腐敗汚れがあっても全く汚されないとですね、そういうに完全にこの隔たり分けられた存在だと、そういう意味合いが強いんですね、この聖なるという意味は。日本ではですね、聖人というなんか完全無欠というようなことを思い出しますけど、聖書においてはそうではないですね。最初に出てくる前から何度か言っていますが、日を、第7日目の日を聖とせよという言い方ですね。聖とする。これは日にちをですね、完全無欠にすることは意味がないです。これは分けなさいということですね。それを分けるということは聖とする。神様のために分けるというわけです。でこの場合はそういうことですね、完全に聖なるお方っていうことはこの世のあらゆる混乱や汚れから完全に分けられていると、そういうことですね。そして、ね、神様を信じたクリスチャンも、聖徒と言われたわけです。それは完全無欠ではなくって、この世から分かれたんですね。いっぱい欠点もあって罪を犯すんだけど、とにかく神様はそういう弱いものをも引っ張って分けられた、分けてですね、神様のしもべとして使おうとして分けて取ったわけですね。それに分けられただけだから、まあ、とても完全と言えないわけです。言えないけれど、神様はそういう人、分けた人を特に用いるわけですね。土の器って一番の人、パウロですらもう土の器ですぐに壊れやすいということを言っているわけです。そういうふうに土の器って一番、いわば完全な人のようなパウロですらも、そういうふうに土、それぐらい、まず汚くて壊れやすいと言ってるわけですね。まあそういうふうに、この聖っていうことをですね、私たちの普通の日本語的な感覚で受け取ってはいけないというわけですね。それからもう一つ、神様は岩だ。という表現ですね。これも普通我々が神様のことをですね、まあ一般の日本人はまあお正月は神社行ったりする。その時にそこに岩だなんて誰も思わないはずです。この全くおそらく一人だって思わないと思いますね。何百万人もお参りに行っても、そこに俺は岩だなんて誰も思わないと思います。そういう考え方は全くないわけです。痕跡すらないですね。けれども聖書においてはですね、この詩編の中にもたびたび出てきます。神は我が岩、大岩っていう表現ですね。それはどんなことがあっても揺るがされない、永遠にずっと存在し続けるお方だというのをはっきり示されていたからです。その点日本人がの神社の場合はですね、これは想像上のものに過ぎないわけですね。人間が作ったとかなとか、そういう意味で人間と非常に同じようなもの、人間まで神とする。ということがあるからですね、そんな岩だなんてとても思わないわけです。そういうふうに、この神様に対するこうイメージ、抱き方も相当普通の我々とは違っているのがわかりますね。我々も神様を信じている。このように、神は岩だというふうにですね、こうイメージの浮かんでくるって我々は少ないんじゃないかと思うんですね。特に情緒的な愛という言葉だけはもうよくわかると思いますけれども、そういうふうな情緒的なですね、愛というか慈しみということだけでなくって岩というのはですね、そういうふうに何があっても犯されない存在だということを特にここで言っているわけです。憐れみとか愛とかいう前にまず岩だと言っているんですね。その後でこれ、出てくるわけですけど、それから次はですね、今度は罪ということの本質、これは高ぶりおごりだということですね。そういうことで、こういうふうなことを持っていたら必ず神様から裁かれてですね、このハンナが恵みを受けた喜びとか力を与えられる、こういうことはないという意味でですね、高ぶりこそはこれが罪だと。当然神様の本質、 といった今度は人間的なものの本質、絶えず罪を犯す存在だということでこういうふうに言ってるわけです。だから心の中で悪いことを考えている、密かにしてもわからないっていうようなことは決してありえないと、そういう考え方は必ず裁かれていく。これもはっきりしていることですね。見えないから悪いことを思ってもしてもわからない人はだんだん確実に心が、腐っていくと、心がダメになっていくからですね。ダメになっていく。それが受けた裁きなわけで、それと逆に目に見えないところでですね、本当に誰に見てもらおうともなくって、褒めてもらおうともなくって黙ってそれを続けていく良いことになるようですね。それも必ず不思議と神様から恵みを受ける。これはもう疑いのないことなんですね。それもだんだんとそういうふうな言葉、声の質とか表情とか目の輝きって何かそういうものにも必ず現れていくというわけです。陰で悪いことを考えている人は目がとか声が濁ってくるということもはっきりしていることですね。そういうことで、この罪の本質が言われて、で次は今度4節からはですね、具体的に神様のその力と、どのように働くかということです。ここでですね、勇士の弓はおられるが、弱き者、よろめいている者、それはかえって力を受けるんだと。こういうようなこともとても不思議なことですね。大体この力っていうものはですね、普通は弱いものを踏み潰していくわけです。戦争とか見たらすぐにわかりますね。戦争の軍事力っていうものはですね、この弱いものを一番先に踏み潰していくということですね。でこの世の力、政治権力でも大体においてまず強いものを守ろうとする。大企業とかですね、大きな企業、小さな企業は踏みつけられていってしまうと、まず大企業は保護されるということはこれも非常に多いということですね。一般的なことを考えても、スポーツを考えても分かりますけども、スポーツはですね、弱いものに味方するなんて言ったらそれはもうすぐに負けてしまうわけです。そんなことはありえないんですね。少しでもですね、スポーツっていうものもですね、弱いものをやっつけないと、これは勝てないわけなんです。みんなそうですね、相撲を見てもわかるとですね、投げ倒すと。強力で、心がどんなんでもあってもいい。とにかく投げ倒したら、これはああいうふうに、この辞めた人のようにトップに上がれるというわけですよね。そういうふうに、一般の力っていうものは弱いものを踏みつけるていくっていうのは、これも当たり前なのに、神様の力っていうのはですね、その逆だってわけです。弱いものに力を与えてやるんだ。こういう不思議な力があるというわけですね。これも大きな恵みだと思います。我々はだんだん弱くなっている。もともと弱いものであるのに、年が寄っていたらだんだん弱くなる一方なんですよね。弱くなったらもう、これ特にスポーツで分かります、みんなから見捨てられるわけです。怪我でもして出動もできるのはすぐに忘れされていますよね。そういうふうにこの世っていうのはそういうふうに弱くなったら捨てるわけです。踏み倒していくということがありますが、それを神様はこういうふうによろめくもの、よろめいても立ち上がれないようなものに力を与えてくださるっていうわけだから、本当にこういうふうにですね、これは福音と喜ばしいメッセージなんですね。それで、食べ飽きているものはかえって貧しくなる。パンのために雇われるようにつらなって、飢えているものが飢えることがないように祝福があると。ここにも貧しいものがかえって祝福を受けるということですね。これはイエス様が言われたように、ああ幸いだ、心の貧しいもの、ルカでは単刀直入に、ああ幸いだ、貧しい者たちはと言われていることでよく共通しているわけです。でこのない女っていうのは特に書いてありますが、これは昔の場合、日本でも、100年ほど前でもなくても戦前では特にそうだったと思いますけれども、子供がない女っていうのは非常に惨めな思いをしなければなかったということですね。それで、特に昔のほどさっき言ったようにですね、この労働力も絶対必要ですね。子孫のために必要だと、仕事そのものができなくなるということがまずあったわけです。子供がいなければ。そういうことで、子がない女っていうのは非常にこの寂しい、あるいは辛いですね、思いを、弱い立場にあった。それがですね、7人という種の象徴的なんですけど、完全数ですけども、子供を産むのだと、これも祝福の象徴として言われているわけですね。飢えているもの、あるいはこのないもの、 ここではですね、この病気のものっていうのが出てこない。でもこの病気のものはこのよろめくものとか後に出てくる弱いもの、そういったことに含まれるわけですね。で、この子供がないっていう場合でもですね、霊的な子供を産むっていうこともあるわけです。神様の祝福があるとですね、子供っていうのは目に見える子供だけではなくって霊的な子供が、これはまあ聖書はそういう言い方もしているわけですね。フィレモンの手紙っていう短い手紙の中にもですね、奴隷のオネシモは私が産んだ子であると、奴隷にですねパウロが福音を伝えた、その奴隷オネシモは私の産んだ子であるっていうような表現してあるとこありますけれども、まあこういうふうに霊的な子供っていうのもあるわけですね。そういうふうに、目に見えるものが与えられなかったら、この目に見えないものが子供が、あるいは友達が、あるいは良い働きが与えられると、まあそういうふうに祝福の象徴としてですね、こういうことも言われているわけです。目に見えるものが持ってない、目に見えないものが何か与えられる、そういうところのようにどうもなっているわけなんですね。で、多くの子を持って、自慢しているような人はかえってこのように衰えていく、祝福がそこにはなくなるとかいうことも書いてあります。それから6からのところですね、神様は裁きとともに命恵みを与えると、人間のあらゆるこの運命というものを神様が握っているんだと、まあ、そういう意味でこういうことを言っているわけですね。どんなに力強そうな皇帝である王であってもですね、簡単に裁いて、黄泉の世界へ落とすこともできる。どんなに弱くて、あるいは苦しい貧しい人であっても神様が引き上げると思ったら簡単に引き上げることができると、まあ、そういう自由自在に神様は人間を導くということなんですね。で最後のところに特にですね、弱いものがここで強調されているというのが分かるわけです。強いものへの裁きというものが副次的であってですね、この4節から8節までのところは一貫してですね、弱き者、貧しき者、飢えている者、よろめく者、そういうものに対して神様が立ち上がらせてくださると、そして栄光の座を事業として、分け前として財産としてですね与えてくださるということが言われているのが分かります。で、こういうこの表現はですね、さっきも言ったイエス様の三条の教えですね、三条の教えでもまず、心の貧しいものは幸いだとか、悲しむ人は幸いだ、迫害されているものは幸いだということを言ったのとよく似ているわけですね。そういうふうにイエスのこの精神というものはですね、その初めてそこで言われたんではなくって、このようにはるか昔からやはりずっとこの旧約聖書の中にもすでに流れていたわけですね。それを完全な形で実際に実現して見せた、自分もその生きられたのが、まあ、イエス・キリスト様だったわけです。そういうふうにこの旧約聖書とですね、新約聖書とは別のものではなくって、よくこうきちんと学んだらですね、その奥はずっと同じものが流れているっていうのが分かるわけですね。で、実際にですね、この聖書に非常によく似たものはこの新約聖書の中に現れるわけですね。それは、新約聖書のルカの福音書のルカの、1章の46からのところです。ルカの福音書の1章の46からのところ、マリア賛歌、マニフィカートと、教会ラテン語ではマニフィカート、本来のラテン語ではマグニフィカートという、 マグニフィカーレ、大きくするというわけですね。マグニフィカーレ、アニマメや我が魂は神を大きく見なしているのです。賛美する、崇めると訳されていますところですね。ここを見てみたらですね、このマリアの歌にも、この48見たら、この身分の低いものに目を留めてくださった、そして、この51見たらですね、その腕で力を振って思い上がるものを打ち散らす、権力あるものをだから引き下ろす、かえって身分の低いものを高く上げる、飢えた人を満たす、富めるものを空腹のまま追い散らされるんだ、このあたりは非常によく似てるのがわかるわけです。で、このマリア賛歌は神様のご性質、愛を表すものとしてですね、非常にたくさんの賛美、マグニフィカートという賛美に入っていったわけです。そして2000年間歌われ続けてきたわけです。で、それの前から元、原型にあるのがこのハンナの歌であるということですね。このマリアの場合もですね、もう一つハンナと似てるところがあるのは、マリアの場合もですね、夫のヨセフは、でも影が小さいわけです。ですね。マリアの方がこういうふうに絶えずリーダーシップを持って引っ張ってる。ハンナの場合もですね、はるか昔なのに女性がですね、夫の方、男の方を引っ張ってる。そして、ハンナの場合はですね、そこからサムエルが生まれて、そしてイスラエルの歴史の中で初めて王というものが現れる。その道を言えば開くことになったんですね。初めてのサウルから、そしてダビデに至る王という新しい歴史を開くものになっていったわけですが、マリアの場合は完全な王、ダビデの子孫として完全な王、霊的な王であるイエス・キリストが生まれた。そういうふうにですね、大体この聖書っていうのは女性っていうのは非常にこの尊重するところがあるんですね。こういう非常に大きなものが、しかもですね、地位の高い人ではなくて、マリアもですね、この社会的な全く低いかったわけですね。大工の家に生まれて、旅行しても頼んでも寝せてもらうとこはないと。だから、馬小屋、家畜小屋で、しか頼んでももう入れてもらえなかったっていう、そういうふうに非常に社会的な低い立場の人だった、ということはわかりますね。そういうふうにハンナだって別に何でもない人ですね。地位も高くも何でもない、もう一人の女の人からだけでも散々苦しめられるようなごく普通の女だったんだけれども、神様の祝福を受けるとですね、なんか不思議な大きな使命を委ねられていくということなんです。で、こういうふうに弱いものの象徴でもある女の人、こういうふうに非常に大きく用いられる。で、これは男にも言えることで、ただ一介の漁師だなんて社会的には全然力もないわけですね。蓄えても大阪はすぐに腐るもんだから全然富ができないわけです。もうその場限り漁ができなければもう生きていくも難しいぐらいですから、だいたい漁師なんていうふうなものは全然お金持ちになれないわけですね。そういうふうな人もですね、ヨハネ、ペテロや、このヤコブっていうのはみんなこの漁師だったんです。一番弟子っていうのはですね、そういうふうに弱い立場の人をイエス様は用いられたということもどっか共通しているわけですね。そういうふうに、この今日のところは現代の私たちにとってもずっと続いている賛美という形になってですね、でも、このマリア賛歌にも続いているんですけど、その霊的な意味自体がずっと続いているということが、わかるわけです。そういうふうにして、私たちもこのハンナの祈りのように、絶えず主にあって喜ぶ。パウロが言ったようにですね、主にあって絶えず喜べと言われたですね、絶えず祈れと言われましたけど、祈りによって喜び、そして力を得ると。 周りのさまざまな悪の力に対してもですね、縮こまらないように余裕を持って対することができるようにしていただけると、まあ、現代の私たちもそのまま当てはまるということを思うわけです。はい、以上です。